ダニエルは非常に、危険を伴う。このようなやり方を意識して行いました。けど彼は自分自身のためを考えてそうしたのではなく、主の名誉のためにそうしたのです。主を悲しませたくない。私はどうでもいいけど、主はやっぱり栄光を受けてもらいたい。殺されても別に。私たちは自分たちの生活を振り返ってみるときに、あまりにもダニエルの祈りの生活とかけ離れていることを思い、恥じらざるを得ないなのではないでしょうか。2500年前に、また別の女性が急に有名になったんです。多くの人々の中で選ばれて、王様と結婚するようになったんです。エステルという女性です。彼女も自分が王のところに行くことは非常に危険であることを知りながら、それを行ったのです。王に呼ばれなければ絶対に近づくことができなかったんです。奥さんでさえも。そういう、時代だったのです。けども彼女は、ユダヤ人であり、主を恐れる者であり、自分の民と共に悩んでいた人だったんです。彼女は、私は死ななければならないのでしたら死にます、と言って入ったんです。結果として、イスラエルの民族はその時、みんな殺されるべきだったんですけども、民は結局救われたのです。このエステルが取った態度は、死者の穴に手を入れるよりも危険なことであったんです。けど彼女はむしるようにこのようなことをしてしまったのです。する前に3日間断食し、祈った後に隠し抜いたのです。死ななければならないのでしたら、いいよ、死にます。イエス様によって預言者としてナンバーワンと呼ばれたバプテスマのヨハネも同じ態度をとりました。彼は5、6千年前の人だったんですけど、彼は次のように明かししました。あの方、すなわちイエス様は盛んになり、私は衰えなければなりませんと。意味は、私そのものは決して大切ではない。ただ、イエス様のご栄光だけが崇められますように、そのために、私は死ななければならないのでしたら死にますと彼は思っただけではなく、実際にそうなったのです。彼は殺される直前、イエス様が本当に来たるべきメシアであることを確かめるために人を使わしました。それに対してイエス様は、イエス様ご自身がお答えになりました。大伝注意書の5節。盲人は見、足ないが歩き、癩病人は清められる。ツンボの火が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者には福音が述べ伝えられているのです。そのことによって、ヨハネはイエス様が本当に来たるべきメシアであることを知り、自分が殺されることに何の躊躇や、定められた自分の使命に対する反対の気持ちを持つことなく、まさにこれこそ、しかるべき結果であることを確信しつつ、すべてを主の御手に委ねたのです。たとえそうでなくても、主は私を助けなくても、守ってくださらなくても、私は妥協しません。 結局、私たちが問題なのではなく、イエス様のご栄光だけが大切です。皆さん多分覚えてると思うんですけど、何年前に、三島由紀夫が、割腹自殺したのです。彼の首は床に転がり落ちました。バプテスマのヨハネも殺された時にその首が転がり落ちましたけど、両者の違いは一体何だったなのでしょうか。三島由紀夫の場合には常に自分が中心となっていたため、結局壁にぶつかり、生きる望みを失ってしまったのです。これに対してバプテスマのヨハネの場合は、人間が中心となることを好まず、ただイエス様だけがご栄光が崇められることだけが願ったのです。新約聖書の大部分の手紙を書いたパウロを、またパウロの同路者たちのことを考えても、言えることとは、彼らもやっぱり同じ態度を取ったのです。たとえそうでなくても。パウロの生涯は非常に、輝かしいものでした。彼は当時最高の名誉であった、いわゆるローマの市民権を持っていました。普通の人と高い金で買えなければならなかったんですけど、彼は生まれつき持っていたのです。それから彼はもちろん頭が良くて、天才的な才能を持っていたものであり、最古の学問と教養を身につけたものでした。彼自身の判断、また確信、確信よりも思い込みによれば、イエス・キリストは本物ではない、偽善者です、偽り者ですと彼は思ったのです。ですが、イエス様は殺された後で、このイエス様に対する思い出を消すために、彼は必死になってイエス様を信ずる者たちを迫害したのです。けど、ある日、イエス様は彼に出会ったのです。どうしてであるかと言いますと、サウロという人は決してずるい人なのではない。真理を知りたい。真理を求めているものだと。真理が分かれば、彼は徹底的に自分のことを無視して、真心からイエス様を愛するになると分かったのです。イエス様との出会いによって、彼は今まで自分は悪魔によって見殺しにされていたことを一遍に分かったのです。神に対する信仰とは簡単なる思い込みに過ぎなかったと彼は分かりました。そして、迫害者であった彼は福音の戦士となりました。ピリピ書3章の中で彼は刑務所の中で他の人々を励ますために次のように書いたのです。3章の7節8節、私にとって徳であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを塵あくだと思っています。迫害されても、誤解されても、憎まれても、殺されても構わない。私は十字架につけられたキリストの上に伝えます。死ななければならないのでしたら死ねます。これこそがパウロの心構えだったのです。ある時、彼はミレトという町で え、ペソカが来た長老たちの前で次のように証ししました。使徒行伝の日章になりますが、日章の24節、248ページです。使徒行伝日章の24節です。私が自分の走るべき工程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音の証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。私の命は少しも惜しいとは思いません。意味は、私は死ななければならないのでしたら死にます。日中一章の中三節の後半を見ても同じこと書いてます。カイザリアでは、彼は次のように語ったのです。日中一章の中三節の後半、私は主イエスの皆のためにならエルサレムで縛られることばかりでなく、死ぬことさえも覚悟しています。イエス様のためだったら私は何でもする。一体どうしてでしょうか。まあ、主は自分のわがまま過ちを許してくださっただけではなく、大いに心配され、愛されていると確信したからです。パウロは本当に心から主よ、私はあなたを愛していると言えたのです。私を愛し、私のためにご自身の捨てになった神の御子、主イエス様と、彼は喜びを持って言えるようになったのです。この愛の、まあ、一つの現れとはちょっと不思議な態度です。コリント第1の手紙の8章の中3節です。ちょうど300ページになりますが、コリント第1の手紙8章の